はい、BBC ラボ津久井嘉久です。お相手は北くんです。
はい、フリーライターの北信介です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
今回は愛しのバットマンをやります。
はい、
愛しのバットマンはビッグコミックスペリオールでやってた、
はい、
作品で、
はい、
全13巻、
はい、
でもう完結済み、
はい、
作者は、細野藤彦先生です。
はい、
細野先生はまあ俺なんかはギャラリーフェイクのイメージが強いんだけど、
はい、
さすがのサルトビとかグーグーガンモとかも細野先生、
はい、
個人的にはグーグーガンモとかさすがのサルトビはアニメのイメージが強いんだけど、
ああそうですね、う
ん、まあでも、大御所の先生で、
うん、
でこの愛しのバットマンが連載してたのは、まあ、90年代の前半なんだよね。
はい、
うん、で第一種発売がコミックスの1991年だから、
はい、
ちょうどこうバブルの後半ぐらいに、
うんうん、
まあ、スタートしたあの作品、
うん、
で主人公が、まあ、加山雄太郎っていう、
はい、
入団5年目の、まあ、外野手なんだけど、
はい、
東京ロビンズっていう、
うんうん、
在京球団の4番レフトのレギュラーっていう立場の選手なんだよね。でこの主人公とあと、まあ、影の主人公というわけじゃないんだけど、こう愛しのバットマンっていうタイトルじゃない、
うん、
でこの愛しのバットマンって思ってるのはおそらく、このもう一人の主人公である奥さんなんだよね。で第1話は私のバットマンっていう、まあ、サブタイトルなんだけど、
はい、
うん、でこの奥さんと、この旦那である加山雄太郎の話がよくこう出てくるというか、話の軸に一つなっている。
なるほど、
うん、で奥さんの名前が、加山里香っていうんだよね。
はいはいはいはい、
うん、でこれあのリカちゃん人形の名前なんだよ。
はいはいはいはい、うん、
リカちゃんの本名が加山里香で、
はい、
精神科医のさ加山先生もあのこの加山里香から取ってるから。
なるほど、
うん、そのリカちゃん人形の、
はい、
だからおそらくこの加山里香っていう名前から主人公の加山雄太郎に言ってるんじゃないかなと思うんだけど、
うんうんうん、
うん、そのこの奥さんっていうのは割と90年代っぽいというか、
はいはいはい、
80年代後半っぽいというか、
うんうんうん、
うん、ちょっとバブルっぽい香りのする人なんでね。
なるほど、
うん、まあ一人ずつ紹介していこうか。
はい、
主人公のこの加山雄太郎っていう、野球選手もすごい変わってて、
はい、
あのね、一言で言うと気は優しくて力持ちなの。
うんうんうん、
うん、ですごい真面目な人で、
はい、
几帳面な性格なのよ、
うん、
でもう9時、毎日9時に起床とか、
うん
うん、であの夜の性生活は12時きっかりとか、
うんうんうん、もう決まってるん
です、ね、そう全部決まってるので、そういうのが乱れるのはすごい嫌いな人なんさ。
はいはいはい、
うん、なんだけど、なんだろうな、几帳面なんだけど線が細いわけじゃないのよ、
うんうんうん、
割と神経ずぶといとこがあって、
はい、
うん、例えば悩みとかがあってもあのよく食べてよく眠るし、
うん
うん、几帳面なんだけど器は大きいっていうちょっと変わった感じなんだよね、
うん、
でものすごい体がでかくて、
はい、
うん、マイペースって言ったらいいのかな、
うんうんうん、
球場にも電車通勤とかだし、
はい、
あのサインをお願いされたらこう整理整頓とか書くのよ。そうで、こう可愛いこうサインを書くみたいなタイプ、
はい、
うん、で移動 の, そのパッキングとかも、遠征とか行く時のパッキングとかもこう配色までこだわるみたいな。
ああなるほど。
そう、気に入らないで全部出してもう一回やるっていうようなタイプなんさ。
はい、
で奥さんの方は 割と自由人で、
うんうん
うん、あの夜遊びとかもこう割と平気でディスコ大好きみたいな人。
へえ、80年代っぽいですね。
そうそうそうそう、
後半っぽいですね。
うん、で元々はすごい遊び人だったさ、
うんうん、
なんだけど本当は日本で有数の資産家の、マデノホジケっていうさ資産家の、三女なんだけど、
はい、
で両親に反対されてあの結婚したっていうことになってるわけ、う
んうん、はい、
その野球選手なんかと結婚してと、
うん、
で本人も実はこう日本舞踊のお師匠さんで、
はいはいはいはい、
うん、あの先生で、料理もうまいとか割とこう日本的なことも実はあるっていう、のが後々分かってくるんだけど、
はい、
でも基本的には古い価値観をちょっと嫌ってるような現代人なさ、
うん、
だからここはこうデコボコ夫婦で、
うん、
だけど仲がいいみたいな感じの話なさ、
うん、なるほど、
うん、でまず球団がさ、東京ロビンズっていう球団なんだけど、
はい、
昔松竹ロビンスっていうプロ野球の球団があったんだけど、
はいはいはい、
まあそれロビンスなんだけど、まあそこから取ってロビンズなのか、
うん、
うん、あと90年代ってさ、
はい、
ヤクルトのさ黄金時代が来るんだよね、
うんうんうん
うん、でヤクルトでまあ在京球団なわけじゃない、
うん、
で90年に野村監督なんだよ、
はい、
野村克也監督になってで古田が正捕手になって、
はい、
いわゆる池山広沢で、高津とか石井とか石井和久、
はい、
伊藤智とかがこうドラフトでどんどん入ってくるっていう、
うん
うん、で黄金時代を築いていくっていう感じなわけ、
はい、
だからそのヤクルトブームみたいなものをちょっとうーん先取りして、
うん、
その東京のロビンズっていう球団を作ってるのか、
うんうんうん、
まあ、その辺ちょっと分かんないんだけど、
はい、
うん、だ空気的にはでもそういうもんがあったのは確かなんだよね、
はいはいはい、
うん、で俺も、うん、80年代のパリーグの本とかで、80年代のパリーグの野球漫画は何を描いたかみたいなことをコラム書いたことあるけど、
はい、
やっぱり80年代の前半と80年代の後半ってのはかなり雰囲気が違うんだよ、
うんうんうん
うん、で80年代前半ってやっぱりまだまだ巨人至上主義でさ、
うん、
やっぱり応援ってのは偉大だったんだ
よ。あ、そうでしょうね、
うん、それが80年代後半になってくると、うん、西武に清原が出てきたりして、
はい、
あの一気にこうやっぱりバブルっぽい雰囲気というかな、
うん
うん、ちょっとみんな目立ちたいみたいな雰囲気になってくるわけ、
うん、
うん、でそれがさやっぱり一番ピークに達したのはヤクルト大食いじゃないと思うわけ。
なるほど、うん、
だってそれまでチンプレーコープレーをずっとやってたでしょ。
うん、やってましたね。
でチンプレーコープレーっていうのはさ基本的には一生懸命やってるプロ野球選手が、
うん、
ちょっとチンプレーをしてしまうところが面白いっていう面白さだったんだけど、
うんうんうん、はい、
これヤクルトがガーンと来るようになって高須選手とかもう向こうが笑いを取りに来てるっていう、もうチンプレーコープレーに出たがっているっていう。
なるほどなるほど。わざわざ
そうわざわざズラかぶってクリスタルキングを歌うとか待ち構えてるっていう。
そうですね。
いうふうにこう価値観がさちょっと転倒してくるんだよね。
なるほど。
うん。うん、まあ、そういうような、社会の風潮みたいなものもおそらくベースにはあったんだと思うんだけど、
はい、
まあ、作品にの話に戻るけど、
うんうん、はい、
基本的にはこの愛しのバットマンっていうのは1話完結方式みたいな話なんでね、
はい、
で、球場の内外で起こるその騒動だったりそう奥さん絡みのね、
はい、
のも含めてだよ。あとは、そういう人間模様だったり野球人たちとの、
うん
うん、例えばその人だったらそのベテラン選手の話だったりさ、
うん、
野球記者の話だったり、
うん、
助っ人外国人選手の話だったりとか、
はい、
うん、あとネタだったら、プロ野球選手の副業とかさ、
はいはいはいはい、
引退後の生活とかさ、
うんうんうん、
あとはコマーシャルの話とかもたまに出てくるんだけど、
はい、
うん、 で例えばそのベテランとか記者さんとか外国人選手の話みたいなものとかその辺の人情話みたいなものは、
はい、
ちょっと明るい阿部さんみたいな感じなんだ
よ。なるほど。
阿部さんほどそのなんだろうな、その演歌的なわびさびみたいなものはないけど、
うんうんうん、
だけどちょっといい話とか、
うん、
この加山雄太郎の優しさがにじみ出てるエピソードとか、
はい、
っていうのが1話でこう終わったりさ、
うん、
あとプロ野球選手の副業だとか引退後の生活とかっていうとこう今のグラゼニにつながるような着眼点だよね。グラゼニの原型っていうか、
はい、
いうのもあったりするし、
はい、
コマーシャルの話だったりその広報の話とか出てくるんだよね、
はいはいはい、
そういうのっていうのはやっぱりちょっとバブルの色が強いんだよね。
あ、なるほど、
うん、当時のそういう、うん、風潮なんだろうね。今そんなに野球選手が CM 出てるってイメージないじゃない。
ないですね、
うん、っていうかんところかな、
うん
うん、だ意外にその1話形式でそプロ野球の引きこもごもみたいなのやるっていうのはやっぱり阿部さんがさ一つそのスタイルを確立するけど、
うん、
あんまりないから、
うん
うん、それをセ・リーグのちょっと明るい雰囲気の中でやってるっていうイメージはあったね。
なるほど、
うんうん、でその明るい雰囲気の一つはコミックスがさ表紙に、
はい、
そのメジャーリーグの写真を使ってるんだよね。
あ、そうなんですね。
うん、あのアメリカのさ写真を使うんだよ、
はいはいはいはい、
全部、
うん、
で日本のプロ野球の話なんだよ。
そうですよね、内容は。
そう、内容はね、
うん、
で別にメジャーにも行かないのよ。
あ、行かないんですね。
行かない、
うんうん、
っていうのはそのノモが、
うんうん、
あの渡米するのが95年だから。
おお、
だからこれさあの遺憾とか第1週第2週とか出してる頃はまだ全然そういう日本人がメジャーに行くっていう雰囲気でもないし、
うん、
もっと言えばそんなメジャーの雰囲気は身近だったわけでもないわけ。
ああ、そうでしょうね。
うん、それなのに愛しのバットマンっていうタイトルでこうやってメジャーリーグの風景をさ持ってくるっていうのはさ、
うん、
やっぱり多少なりともそういうものを意識してるんだと思うんだよね。そういう、うん、明るいというか、
はい、
阿部さんの情緒とは違うって言ったらいいのかな、
はい、
うん、ものも意識してたんじゃないかなって今となっては思うね。
なるほど、
うん、うん、例えばじゃあ1個だけね、
はい、
これどんな話かっていうのはさそれだけじゃ分かんないと思うから、
はい、
1個だけ俺が割と前半で好きなエピソードをさ、
うん、
言うと、
はい、
広報室長がさ、
はい、
やり手の広報室長が来てっていうかいてロビンズの、
はい、
それはビジター用にさ、
うん、
あのちょっとレトロな、
うん
うん、ダボダボっとしたクラシックなスタイルのユニフォームを作るって言い出すんだよ、
はいはいはいはい、
で今ほらいろんなユニフォーム作るのさプロ野球で普通になったけど、
うん、
そのまあ先駆けみたいな感じで昔のメジャーとかさ日本の野球もそうだけど、
はい、
ズボンが太かってさ、
うんうんうんうん、
太くてちょっとダボダボっとしたユニフォームが、まあ、みんな着てたんだよね、
はい、
でそれがピチッとしたわけじゃない、
うん、
でそれを昔っぽいのを入れてその若い女の子に、売り込みたいと、
うんうんうん
うん、でこれからロビンズは、人気が今出そうだからここで一気にこうイメージ戦略で打って出るんだってこう言うわけ。
なるほど、
うん、そこに、加山君なら分かってくれるだろうってさ皇室に言われるんだけど、
はい、
あの選手たちがさ動きづらくて嫌だって言うんだよ、
はいはいはいはい、
うん、でみんなやめちゃうそれっきりの、
はい、
で元に戻ってでその室長は今が大事な時期なのに選手たちは分かってくれないからその加山君君なら分かるだろうって言うわけ、
うん、
で加山は割と、インテリなんだよ、
はいはいはいはい、
うん、読書家でさ、
うん、
いつも難しい本とか読んでるから頭もいいんだよ、
うん
うん、で君なら分かってくれるだろうみたいなこと言うんだけど、
うん、
それを、うん、自分たちは球団に雇われてる身だから球団のためになることってやるけど野球に差し障ることは勘弁してほしいって言うんだよ、うん、加山は、
は
い、うん、でその広報室長がオーナーのとこ行ってオーナーから何か言ってくれって言うんだけど、
はいはいはい、
そのオーナーは ゃあ君は頭切れるから今からじゃあ一緒にヘリで連れてってやるからっつってヘリ乗せてさ連れてあるところに連れてくって言って連れてくんだよ、
はいはいはいはい、
そしたらセンターのバックスクリーンの上に加山が立ってて、
はいはいはいはい、
その新しいユニフォーム着て、
はい、
で新しいユニフォームに着替えさせてその更衣室をさそのセンターのバックスクリーンのところに一緒に立つわけ、
はいはいはいはい、
そのものすごい風が吹いてるわけよ、
うん、
でその更衣室上は怖くなっちゃうんだ、
はいはいはい、
もちろんね、
うん、そりゃそうですね。
で そこで加山が自分たちはいつもこういう気分で野球やってると、
うんうんうん、
その風向き一つとかそういうので結果が変わっちゃうところにいると、
うん、
あなたから見たらたかがユニフォームの形とか色じゃないかって多分思うんだろうけどそのユニフォームのせいで風にこう足元を救われたら致命的なミスを犯すかもしれないんだっていうことをこう分かってほしいっていうことを言う、
うんうんうん、
でそこでオーナーがお前がどれほど利口か分かんないけどって広報室長に、
うん
うん、あの男には勝てないよって、
うんうん、
なんて野球バカだけじゃなくてバカって名のつくものには世の中でそれをバカほど恐ろしいものはないと、
うん、
でバカはこう人の想像を超えたことをやらかすから、
うん、
頭のいいやつっていうのは所詮その頭の中にあることしかできないから、
うん、
自分を動かせても他人は動かないと。
なるほどなるほど、
うん、だからお前がどんだけ利口でもバカにはかなわないんだよってことを言うんだよね。
はいはいはいはい、
うん、で俺この話結構好きでさ。
ああいいですね。
うん、だからこの加山雄太郎っていうのはさ、
うん、
すごい、うん、悪の強いキャラクターじゃないわけ。
はいはいはい、
それなんかこう一本どっこで昔肩着でっていうことじゃないんだよ、
うん、
なんだけどちょっとそのどこか浮ついた軽薄なこの野球にプロ野球がさ、
うん、
なってた時に、
うん、
ちょっと不器用なんだけど、
うん、
そういう几帳面というかさ自分の中のそういう筋道みたいなものをちゃんとしないと気が済まないキャラクターとしてこう出てくるんだよ。
なるほど、
うん、で奥さんも、一見ぶっ飛んでてなんか今時っぽい女の人に見えても、
うん、
うん、そういうことがきっちりしてないと気が済まない人でだからこう雄太郎のこと大好きっていう、夫婦なんだよね。
なるほどなるほど、うん、
うん、だからそういう、うん、なんて器の大きい雄太郎が好きっていう、
うんうんうん、
そんなような、1話完結のさ、
うん、
話が続いていく。
なるほど、
うんうん、で一応前半がその東京ロビンズのロビンズのそういう1話形式の話で、
はい、
で途中でトレード話が出てくるんだよね、
はいはいはい、
実は、
はい、
鹿児島へのトレード話になってきちゃってこれまあ言ってみればこれ二部構成みたいになっててこの作品は、はい、うん、でそこから、今度は、ストーリーがガラッと変わって、
うん、
今度はペナントレースが中心の優勝をいかに狙うかみたいな話になってったりする。
なるほどなるほど、
うん、
だから
前半は人情話みたいなのが多くて、
うん、
後半は、ある種映画のメジャーリーグみたいな、
うん、
弱小チームが優勝を目指す熱血物語みたいになってくる。
なるほど、うん
うん、で個人的にはさこういうタイプのアブさんももちろん好きだけど、
はい、
なんだろうな要は野球の試合で打ったから打たなかったからって、いうことと同時に、
うん、
その内外で起きてるエピソードがしっかり書かれてるようなさ、
うんうん、
こういう大人の話の野球漫画って俺好きだから、
はい、
むしろ今も愛しのバットマンやってほしいし、
うん、
こういう、タイプの野球漫画が常にコンスタントにあるべきだと思ってるのよ。
なるほど、うん、
なので結構ね、
うん、
愛しのバットマンって地味な作品で扱われがちなんだけど、
うん、
じっくり読むとね面白いし、
はい、
ファンも多かったんだよね。
でしょうね、
うん、個人的にも前半の方がすごい好きだし、
はいはいはい、
うん、
人情が絡むような
そうだけど1話形式でやっていくのすごい難しいと思うんだよ確かに。あ、
そうですね、
そう1個のネタが1つで終わっちゃうしその短編短編でいくわけだからすごい難しいと思うんだけど、
うん、
こういう形でまた誰かやってほしいなと思うんだよね。
うん、
うん、
いいですね。
それとなんだろうな、この90年代前半のそういう世相っていうか、
はいはいはい、
雰囲気っていうのを味わえるのでも割と貴重な作品だと思う、
うんうんうん、
そのバブルの空気っていうか、
まあそうですね、
うん、
うん、
じゃないかな。まあ途中でバブルがやっぱ崩壊して、
はい、
その株で損するとか、
はいはいはいはい、
まあ、そういう話も出てくるんだけど、もちろんね、うん、
まあ、時代ですね本当に。
そうだから、もしかしたらその二部構成になったらもう二部構成って明確に一部二部って言ってるわけじゃないんだけど、
はいはいはいはい、
そうやって途中からちょっと雰囲気が変わってくるのももしかしたらそういうのも関係してるかもしれないけどね。
ああそうですね、
うん、結局なんていう、世相が上っつかなくなっちゃったから。
ああそうでしょうね、
うん、あの加山雄太郎もちょっと雰囲気が変わらないとおかしいっていうかさ、
うんうん、
っていうことなのかもしれないけど、
うん、
だね、もう加山雄太郎が意外にそのインテリっていう設定も良かったなと思う。
ああそうですね、
うん、
剛腕じゃなく、
そうそうそう、
うん、
で、これ特に最初の方そうなんだけど、結局野球選手なんて頭は空っぽだみたいに思ってる人がすごいいっぱい出てくるのよ。
はいはい、そうなんですね、
う
ん、
そう、あいつら図体ばっかで、
はい、
結局その頭は空っぽだとか、
うん、
体力だけは取り柄のなんか獣のような人種だみたいな言われてるわけ。
はい、
でそこに割とそこの加山雄太郎っていうのは、
うん、
ホーキングの宇宙論とかさ、
うんうんうん、
何でも読むのよ、
うん
うん、その乱読する人で、
はい、
とにかく読書が大好きっていう人だから、
うん、
で割と理路整然とこう正論を言ったりするのよ。
はいはいはいはい、
うん、そういうのも面白かったんでね。
なるほど、
うんうん、まあこれ全13巻でもう終わってる漫画だから、
はい、
ちょうどいい長さじゃないかなと思うんだよね。ちょっと漫画喫茶とかで読むのにも、
うんうんうん、終わりが見えますからね。
そう、大人が読んでも面白いから、
うんうん
うん、で加山雄太郎って真面目に一辺倒っていう感じもなくて、やっぱちょっとなんていうかな、青年誌らしいエッチなシーンとかも出てくるから、
はいはいはい、
うん、割と別に、うん、なんだろう、そんなお堅い話じゃないから、
うんうんうん、
面白いと思うよ。